Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、皆さん、今日はね、我が家の、こたつってあるんだけど、我が家にもね、結構古いこたつなんだけども、ものすごくしっかりと、はい、温めてくれるので、外の気温がね、寒いの、今日。もうなんてね、4度くらいなわけね。だから、こたつに入って、普段だとバランスルームのキッチンでお話ししたりするの多いじゃない？だけど、しっかりこたつに入って、でこういう時期はね、やっぱり気持ちいいんだよね。なぜならこたつに入ると、ほぼ目の前がクリスマスツリーで、朝からねクリスマスライトをつけて、クリスマスツリーのねこの雰囲気に、包まれながら皆さんに録音できるっていうものもね、私の中では至福の時だなと思ってます。そんな私もね、オープニング4回ぐらい録音し直しました。なぜかって、朝寒いでしょ。で朝からね、今日冬至の朝だったわけね。みんないろいろと自分の思いっていうのをしっかり言ったかな。私昨日ブログにちょっと書いたんだけれども、そんな中で朝から寒くて、でしっかりと自分のルーティンをしたり、そしてね今日は、はい、なんとムーンレターの2作目のオープニングをちょっと書いていて、2作目ですかって、もうどのぐらい時間かかるか分かんないので、皆さん気長に待っててねと思うんですが、全く分からない方は、私このプロフィールのところにも入れていると思うんだけども、幸せとかのカテゴリーとかで、一番最初新着で、あっという間に予約の時点で1位をいただいて、で2週間連続幸せの部分とかっていうねカテゴリーとかで2週連続 Amazon 第1位をね獲得させていただいた、そんな私の本ムーンレター、1冊しか出してないので、本はね、ノートとかジャーナルは出してるけれども本は1冊なので、そのムーンレターはね、実は第1部と第2部あって、その第2部をねなかなか書くことができなかったんだけども、はい、改めて今日、素敵な冬至の日にムーンレター2作目をちょっと書いたりとかして、そうすると、ずっと、当たり前に喋ってないわけよね、朝から。で、喋ってないままで私が録音し始めると、やっぱり当たり前にガラガラな声なわけよ。なってくるとね、以前はねそのまま録音した時に、まさみさん大丈夫ですか声がとか、なんか皆さんね心配してくださった方々がいたので、何回かないやこれちょっとガラガラ声みたいな思って、今もそう変わらないかもしれないけれども、何回かちょっと取り直しをして、あったかいコーヒーを飲みながら、今日はね粉コーヒーいただいたんで、美味しい粉コーヒーをね、粉コーヒーってすごい高いのよね、その美味しい粉コーヒーをね飲みながら皆さんに、いろんなお話をね今日もしたいなと思っています。今日はねランダムっぽいんだけど、皆さん冬至とか、あちこち皆さん冬至の話してるから、冬至のこと知りたい人はもうググったりとかいろいろしたらいいと思うので、でもね、この冬至っていうこともあり、皆さんね自分の思いとか願いとかそういうものをねしっかりと決めるって、心に決めるっていうことをねやったかな、やってないですとか忘れてましたとか、見逃してました、初めて知りました、当日って何ですかっていう人たちはね、ある意味ね、いつでも自分の人生にコミットはできるから、この音声をねいつ聞いていても逃したと思っても残念に思うことなく、しっかりとね自分の人生をね必ずコミットしていってください。この人生っていうのもあり、また夢であり目標であり、私はいろんなところでお話をしたりコンサルタントをねさせていただく機会が多いので、この決めるっていうことはねミリオネアの人たちの通訳の中でもやっぱ必ず出てきたので、自分でどう生きるかって、どう生きようかとか、どんな人生にするかっていうコミットっていうのはね、ある意味コミットメントって決意なのよね。だから自分の心に決意するっていうことはねいつでもやっていいのでやってください。でもね新月とか満月とか、冬至とか夏至とか、いろんなやっぱりこの年間の中にいろんなサイクルの中でね、 まあ、パワーがすごいある日とかものすごいエネルギーが充満する日っていうのは、まあ、自分がね、まあ、いつでも思うっていうところも、まあ、思いながらも、そしてこういう日に再度コミットするとか再度決意するっていうのはうまくなんかその応援っていうのが来るわけじゃない。だからね、そういう時もね、ぜひ大切にしながら、まあ、皆さんね、まあ、年に何回でもチャンスっていうのが、まあ、要は巡ってくるっていうことをね、分かったらいいんじゃないかなって私は思いますよ。まあ、そんな中でね、なんとね、私思いっきり昨日が冬至だと思ってたので、これね、思ってたのっていうか、私この間たまたまいつ冬至なんだろうって調べてた時にね、まあ、ほら、なんせ日本のみんながいろいろ冬至とかって話題してても、まあ、時差計算したとしてもね、まあ、計算して自分でやればいいんだけど、でもしっかりと Google で冬至の日ってロサンゼルスは何時なんだろうって見てたのね。で、まあ、当たり前に確認しつつで2回ぐらいもう1回検索してみて、で思いっきり昨日だと思ってたの。なぜなら多分私昨日って数字見たんだよね。でだからみんなに言ったんだけど もう絶対昨日がさ、新月とともにもう冬至ってすごいなとかと思ってたんだよ勝手に。でこの間絶対見たからもう、まあ、ある意味別次元で見たんだろうなって思うのね。だからもしかしたら次元を変えた時に昨日だったのかもしれないって私なりにすごく思って、なぜならその人の日のエネルギーの感じ方っていうのがやっぱりすごい変わるので、昨日はねものすごい、まあ本当パワフルな日で、なんかすごいねこの日いいよなって私なりに思ったのね。まあ、それと後押しするかのように昨日ブログにも書いたんだけど、概要欄にブログの記事も入れておきます。でこの表紙は不思議カテゴリーのね表紙にしておきますね。なぜなら昨日ブログに書いたお話、そして昨日私が当時だと勝手に思ってた日 でも絶対別事件では昨日なのでそしてその日はもうまさにね、朝起きて、まあアメリカロサンゼルスは7時3分が朝のね当時の時間 で、昨日なんてやっぱりその前に6時半ぐらいから1階にね、寝室から1階に降りてきて、私いつもやるルーティンであったりお飲み物を作ったりとか、まあ、それをするためにね1階に降りてきて、要はいつもこの時期って寒いので赤い暖かいスリッパを履いてるのね。うちは1階は全面タイルなんですね。だからすごい寒いの。だからね、その1階の1階にね入ってきて、スリッパを履こうとしたらね、右足のスリッパのところに何か入ってて、私も絶対これ虫が入ってると思って、もうすごいびっくりして、だって薄暗いじゃない、薄暗い中で足を入れてね、いきなりなんかスリッパに何か入ってて足に何かすごいいろんなものが足に当たるってびっくりするわけじゃない。でそれでね、パンって足を出して見てみると、あ、なんと赤いクリスマスの実だったのね。まあ、唖然としましたよね。なんでクリスマスの実がいっぱい入ってんのみたいな感じで、で実は私アーシングの時にね、結構そのクリスマスの赤い実を拾ってきて、でうちのリースをね、自然の生のリースを飾っているので、その生のリースに赤いのもつけたいなと思って、ウォーキングをしている時に結構いっぱい赤い実があってね、で天然の自然のなんだっけ、レッドベリーとかね、赤い胡椒とかそういうのがすごくあって、でまあいろいろとそういう赤いベリーとかも拾ってきて、で家に持って帰ってきて飾ったりとかしたので、まあ概要欄にもまたそれも入れときます。この間投稿で載せたんだよね。まあこういうアーシングと DIY みたいな感じでね、まあそれのちょこっと3本ぐらい置いてたの。階段のあたりとかっていうか、まあ、階段の上の方とかね、棚みたいなのがあるんだけど、まあ、そこに置いてたのね。でそしたらそれがいきなり入っていて、で、まあ、当たり前にね、もうすごい声がしてきて、久しぶりにやってきていたのが小人さんで、まあ、もうこのあたりからまさみさん大丈夫って、本当なんか私ちょっとスピリチュアル関係とかっていう話を知らない人たちは ね、大丈夫って成功者の話とかいろんななんかのなんていうのかな、成功とかマインドセットとか、まあ、どっちかっていうとまさみさんビジネスコーチみたいな感じでしょうねっていうふうにして聞いてる皆さんとかはね、まあ、ある意味いやすごいいろいろと自分の成功に役立たせたくて聞いてたのに、いやもうちょっと大丈夫なのまさみさんって小人とか言ってるよみたいな人がねいても、まあ stay with me 皆さんね、まあそんな中でね、まあ小人の話はね、Gの家に引っ越してきて13年前から結構あるんだけど、このところあんまり出てこなかったんだけど、まあ、久しぶりに出てきたなと思ったら2人組すごい笑い声が聞こえてきて、右側からのね、その魔除けとか厄払いを兼ねてね、右側にこの赤い実を入れといたからっていうね、でまあもちろんそこでなんかなんていうのかな、足元にね、まあ、くっつくわけで、くっつくっていうか当たるわけ でそれでまあ右側からっていうのはすごい身がかるので、去年事故に遭った時右側からの大きな衝撃で、まあ、この事故の話ってまだまだ話してないとこあるんだけど、まあまあ、すごくなんか意味が深くてね、まあ、そんなことで、まあ、やってくれて、まあ、当時だと思ってたその日に、まあ、そういうことがあって、で久しぶりに来た、ね、小人さんたちで、赤い実って厄払いになるのみたいな思って、でも私この間もうすごく大好きなね、あの仲良しの事業家の方にね、あのお誕生日プレゼントのお花をこの時期だから、まあ、お花じゃなくて実はそのリースみたいなね、赤いの赤い実がついたのがあって、まあ、それをね魔除けを兼ねて玄関先に飾っといてくださいって言ったのは私だから、まあ、自分で分かってるのになんかそのクエスチョンみたいな、なんていうのかな、まあ Don't question about it って感じだったんですよね、小人さんも。でそれで、まあ、自分で何気にって言葉だけども本当にその赤い実っていいのと思ったら、調べてみたらやっぱり縁起物であったり、まあ、魔除けにねすごくいいとかそういうことが書いてあったんで、やっぱそうなんだなみたいな感じで、何やともあれ私たちエンプティネスターズって言って夫婦2人の生活なわけよね。で夫婦2人の生活で主人がやらなければ誰がやるって感じなわけじゃない。でまあ実際に小人が自分たちがやったっていうことで、まあ、来てるし、まあ、実際に物を動かすとか現象ではなくて、まあ、現象っていうか見えない現象じゃなくて想像の世界じゃなくて実際に物が動いて、まあ、あのスリッパの中に入ってるわけだから、もうなんていうのか現実か物質か現象化してるわけよね。いやまあこれもやったかみたいな思っていて、まあ、とりあえず、まあ、小人がね、まあ、自白っていうか、まあ、私たちがやりましたって理由も言ってくれていて、ですごいもうそういう中でね、もう当時だと思ってた時間の前からこんな興奮するような感じでねいう時間があって、まあ、それからねしばらく経って主人がゆっくりと起きてきた頃ってしばらくて 2,3 時間後なんだけど、まあその時に一応は念のために小人は自白してるんだけど念のために聞いてみようと思って、まさかないと思うけどさって、まあ、私のスリッパにこんな赤い実入れたって聞いたのね。そしたらいやなんか、まあ、もちろんそんなことするわけないじゃんって、その前に赤い実どこに置いてたんだみたいなって、まあそうなの、私が拾ってるのは見ても主人はどこにそんな赤い実があるかなんか全然分かってないわけよね。で目の前とかリビングルームで飾ってあったとしても、もう大抵気づかないのは男の人と思うぐらい主人は気づかないの。まあ、そんな中なのでやっぱそうだよねって、うーん小人が言ってたんで、まあ、小人だって分かったらいいんだけど一応念のために、まあ、人間であるあなたにも聞いてみたって言ったのね、まあ、ということで3次元の現象で昨日は朝から、まあ、そんな風にしてねあったんだけど、まあ、一つあえて言えば綺麗に枝についてた赤い実をね私が足を入れたことで、まあ、いわゆる踏んづけてしまってるわけですから、もう全部この赤い実がボロボロボロっと落ちてきて、何があるんだろうって言ってスリップをやっぱ逆さまにするわけじゃない。でボロボロボロっと落ちてきたものがすごいいっぱいあって、まあ、それをね拾ってまた集めてみたいなことをやったんだけども、笑い話にしているけれども、まあ、でも小人さんありがとうございますって。でこの間 FBI のサイキッカーの方もね来た時に猫とちっちゃい人間みたいによく来るよねって言っていて、まあ、確かにそうなんですね。結構見える人も本当に見えて、で、まあ、小人さんの技ってすごいのは、まあ、なんていうのかな、まあ、ただそこにいる時もあれば実際に彼らのその 瞬間移動って、どういう能力があるのかなと思うんだけども、実際にこの世界にあるものを動かすことができるんだよね。だから結構これまでも、いろんなものが見えるお友達とかね、そういう人来た時にいきなりスカートを引っ張られたとか、ちっちゃいからねえねえって感じでピッピーって引っ張ると、ああみたいな感じでみんな、心臓発作を起こしたくなるぐらいびっくりするんだよね。だからね、あんまりね、見えてる人はそういうの慣れてると思うけどと思いつつ、昨日はね、そんなことで仲良しの千恵子さんともちょこっと話してた時に、こんなことあって久しぶりにちょっとびっくりしたんですよねって、ミラクルとか不思議なことに慣れてるあなたでさえも久しぶりにこんなびっくりすることがあったのみたいな感じ言われたんだけど、慣れていてもなんていうの、予想つかない時って暗闇の中でそんな風に入ってたりするとびっくりするよねって私は思いました。彼らがね、久しぶりに来たっていうところは、ある意味も含めていて、なぜなら彼らがすごい活発に来ている時って新しい次元空間がものすごく、空いていた時、空き始めた時っていう年にものすごい彼らは頻繁に来ていたんですよね。なのでね、私自身もすごく時空間とか未来っていう来年ね、2026年に向けていろんな変動とかいろんな動きっていうのをすごく見たり感じたりしているので、皆さんに言えることは、この間からライブでも言ったけれども、とにかく自分のバランスを整えていくっていうこと、これに関してはもっと私もこれからどんどん皆さんにも伝えていこうと思ってます。なぜならこれはね、皆さんにとってもすごい大切なことであって、スピリチュアル運とかのもう前に、人として私たちがこの世界で生きていく中で皆さんが望む通りの人生をやっぱり歩んでいきたいってなってきた時に、一番は心っていうのがすごく大切になってくるわけよね。なぜなら何かやっぱり大きな物事であったり、人ってなんていうのかな、すごく意識を集中させて目標とかを達成とかしたりする人たちはすごくいるのね。でも心が伴ってないと、どんなに達成しようと喜びっていうこととか嬉しさっていうことを感じることができないのね。普通の人だったら、いやこれすごい快挙なんじゃないって言っても、いや自分はまだまだなんだみたいな感じで、もう喜べば先にって思うわけじゃないっていうことがやっぱり人にはあるわけで、だからすごい心って、またあえて言えば心を満たしていったりとかしていくと、かなりもう当たり前にスピード早く皆さん願いっていうのが叶うわけね。だからそこの部分っていうのはものすごく大切なことで、私がいつも突拍子のないことを言ったりとかっていう中で説明がつかないことは、これまでも多かったし、これからも多いと思うのね。でもいろんなプライベートのクライアントさんたちも突拍子もないことを言われたりしたこともいっぱいあるんだけども、説明つかないことはそのまま受け入れて、そのままの現象化するように一旦受け入れてって私はよく言ってるのね。なぜなら理解しようとするのは自分のこれまでの経験の範囲の中で理解できるもので、そういうところになんて落とし込んでいったする時っていうのは結局自分の今までの中、なぜなら多くの人が夢とか目標を達成したいとか叶えたい時っていうのは自分のこれまでを超えた位置、大抵の人がこれまで達成したことを同じことを達成しようとか目標とか夢にする人はいないのね。これまで自分が体験したことないことを、例えば車を持ってなかったらこんな車に乗りたいとか、こんな家を買いたいっていうものも、自分が持ってないものをさらに持ちたいと思ってるものがあるわけじゃない。だからこそ今現実の中で持ってるようにね、そんな風に感じてくださいとかっていうのをね、もちろんありながら、でもそこの部分っていうのがね、なかなかそこがうまくいかないんですよねって人もいる。でもそういうふうに言っていくと、今まで自分が体験したことのない最高のもの、夢とか目標を叶えようとするときに、当たり前に経験数値がないものを自分の経験の数値の中にもう一回落とし込んで理解しようとすると、結局は元に戻ってしまうわけね。だからこそ私なんか突拍子もないことなんか、その経営であったり夢を叶えることとかドリームビジョンのことに関して相談に来る人たちには、 突拍子もないことを Don't try to understand it って、まあ、とにかく理解しようっていう分析するんじゃなくて、まあ、そのエネルギーを一旦入れ込んでその現象化を楽しんでみてっていうことを言うんだけど、実際にそうしたことによってこの突拍子もない話ですかっていうもの、まあ、突拍子もない話っていうのは私なりに考えることも当たり前にないわけよね、まあ、もうほとんどみんないつも直感的に話してることがほとんどだからなってくると私だって説明がつかないことはいっぱいあるんです。でもこの言葉が出るっていうことは need it ってでこの言葉が未来から来てるのであればそれを一旦受け入れる、まあ、そうすることでねびっくりするほどの夢を叶えた人たちもいっぱいいるので、まあ、ある意味、まあ、これから先も皆さんに、うん、理解できないんだよなっていうことは理解せずにそのまま周波数的にバイブレーションとして、まあ、一旦受け入れて聞いてみてください、まあ、こういう流れのエピソードとか、まあ、私が皆さんが具体的に理解できる現実的なお話とか、まあ、いろんなものを交えて感性トークはしているのでこれからもこんな感じで続けていくと思いますが、今日はね昨日は思いっきり当時だと思って勘違いしていたけれども絶対別次元だ昨日を大きなエネルギーの動きがあった日って私的にはすごい思ってるの、全然この昨日の感じ方っていうのは違っていて、でもそしてね新月のパワーもあったし、でさらに昨日は久しぶりに恋人が出てきたああいうことをねやってくれて、まあでも向こうの全ての現象が何かって言ったら未来の大きな動きっていうのがあり、そして未来の大きな波動的な流れっていうのがあり、その全体的なことにこのお話を聞いてる皆さんが無関係とは言えないのね。なぜなら多くの皆さんの、ためになること、多くの皆さんの人生にあなたが望む通りの人生のために私は多くの経験をさせてもらいながらそして皆さんへシェアをするっていうことが私の一つの役割でもあるので、だからこそね面白いなまさみさん今度いつ恋人出てくの分かんないです。でその恋人関係が好きな人は私のブログのタグ欄に恋人ってあるので、まあ、それをクリックすると大抵これまでの恋人話がいっぱい出てきてね、まあ、結構カツを入れるようなトークをしてた恋人も来たこともあったし、もうみんなそれぞれキャラクター違うから絶対白雪姫のね7人の恋人たちっていうぐらい7種類ぐらい結構いると思うんだよね。私的にはこんなこと言うとか、いやこんなこと人間に言ったらさ普通絶対嫌われるよねみたいな言葉が出てくることも結構あったなと思い出しながら、あえて不思議な世界不思議なワールドと不思議なフィールドにいる私としては、まあ、人生楽しんでいこうって、まあ、これをシェアすることによってまた皆さんにね聞いていただいている皆さんにも心から感謝を込めて Everyone, this is a happy holiday week、まあ、今週はねハッピーホリデーな週になっているのでもう Let's enjoy、 まずはね楽しんでいきましょう、まあ、私クリスマスすごい好きなのね、まあ、もうそれはまあ自分の誕生日も来るっていうのもあるんだけども、まあ、クリスマスのこの時期ってやっぱりもう近々ライトがもう本当にいっぱいなわけじゃない、だからもうこういうね明るいライティングな、もうなんていうの1年間で一番ライティングが多い時期だと思うわけ、もうまさにねそういう時すごい大好きなので Everybody you enjoy Happy holiday っていうことでいつものように Promise me Love your lifeあなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのまさみライトでした。